ルーシャルポイント丸1、野心高ぶりを対処し、神に服し、神の代理権威に服して紹介の中で奉仕する。民数記16章3節。彼らは集まってモーセとアロンに逆らって言った。あなた方は分を超えています。全集団はことごとく聖なるものであって、エホバが彼らの間におられるのです。どうしてあなた方はエホバの改宗の上に自らを高く上げるのですか？アウトライン1。神の民の間の反逆の根は野心にあり、また権力とさらに高い地位のための闘争にありました。野心は神のご計画を台無しにして、彼の民に損害を与えます。何世紀にもわたってクリスチャンの間にあった多くの問題は、野心によって引き起こされてきました。アウトライン2。コラと他の者は、生きながらシェオール、黄泉へと直接下っていきました。彼らはまず死ぬ必要はありませんでした。このことはエホバがもたらした新しいことでした。アウトライン3。神がコラとダタンとアビラムと共に反逆した250人を裁いたことが表彰するのは、人の意見に従って肉によって他の人との競争心の中で人が神に仕えることすべてに対して十字架の裁きが望むということです。アウトライン4。民数記16章におけるコラと彼の仲間の反逆が祭司職と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であり、アロンが神に受け入れられて、神が与えた祭司職の務めにおいて権威を持っているものであることを示しました。あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。すべて自分自身を高く思う者や、自分自身について誤った判断を持っている者は、復活が何であるかを決して認識したことがありません。もし人が自分には能力があり、自分は何かできる、自分は役に立つと思い続けるなら、彼は復活を知りません。彼は復活の距離、復活の理由、復活の結果を知っているかもしれませんが、復活を知りません。すべて復活を知っている人は自分自身の望みを捨てています。彼らは自分ができないことを知っています。天然の力が残っている限り復活の力を表される立場がありません。サラが子供を産むことができる限り、イサクは来なかったでしょう。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。適用。青年在職、大学院生編。第一ペテロ5章5節。若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。また、あなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。この聖書の箇所で、神は高ぶる者に敵対すると言っています。神に敵対するのはサタンです。ですから、高ぶっている者は、実際にはサタンと一体化しているものであるということができます。あなたはどんな言い訳があっても高ぶりから離れなければなりません。高ぶりを避ける道。1。高ぶる者はサタンと一体となるので、神はその者に敵対することを認識し、内側の高ぶりを徹底的に対処する。高ぶることは、使徒の一つ霊を実行することを徹底的に妨げ、実行上あなたをサタンと一つにしてしまいます。サタンは天使長でしたが、高ぶりの上に神の敵サタンになってしまいました。ですから、あなたの内側の高ぶりはサタンから来ています。あなたは高ぶりを徹底的に対処する必要があります。2. あなたの成功や祝福はすべて神の恵みによることを認識して、神に感謝し、栄光を神に帰す。第一コリント15章10節。しかし、神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多くロークしてきました。しかしそれは私ではなく私と共にある神の恵みです。パウロは神の恵みによって今の私があると言っています。これはあなたについても全く同じです。あなたがある事柄で成功したとしても、 それは神の憐れみと恵みによるのです。したがって成功や祝福は自分のゆえであると決して考えてはいけません。もちろんあなたはその成功のために多く努力したかもしれませんが、神の恵みがなければ何も実を結ぶことはできなかったのです。例えば、福音会典で私たちは4月の1週目10人バプテスマし、2週目11人バプテスマしましたが、3週目は2人しかバプテスマできませんでした。そのうち1人はある姉妹の親友ですので、路上で得たのは1人だけでした。同じように、福音をしていましたが、1人しかバプテスマできませんでした。このような4月の3週目の経験によって自分たちは無力であり、主の祝福がなければ平安の子に会うこともできないことを再認識しました。福音を伝えていた主だった人たちは主の前にへり下り、罪を告白し、最後の週の福音を行いました。最後の週とその次の月曜日に13人バプテスマすることができました。3月28日から39人。私たちは自分たちが役に立たないしもべであるので、へり下って主の恵みを仰ぎ求めました。その結果、大きな祝福を得ることができたのです。主に感謝し賛美します。栄光を主に帰します。私たちが39名バプテスマできたのは、絶対的に主の憐れみと恵みによります。3. 自分の長所ばかりを見ずに他人の長所を見る。ピリピ2章4節。各々自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。人には皆長所と欠点があります。もしあなたが自分自身の長所ばかりを見ているなら高ぶってしまいます。そうではなく、あなたは他人の長所を見て評価することを訓練してください。そうすれば高ぶりから救われます。4. あなたを導いている人に従う。ヘブル13章7節。あなた方を導き、あなた方に神の言葉を語った人たちを覚えなさい。そして彼らの生活の仕方の成果を心に留めて、彼らの信仰に習いなさい。5. 天然の能力は十字架を経過し、復活の中に入らなければ、紹介に神の祝福をもたらすことはできない。神はあなたを創造されました。したがって、あなたの天然の能力も神から来ています。あなたはこのことで神に感謝すべきです。しかし、さらに重要なのは、あなたの天然の能力は死を経過しなければならないということです。神の創造は神の力によりますが、神の新創造は復活の中にあります。民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。あなたは天然の能力、あなたの意見を紹介の奉仕の中にもたらしてはいけません。コラと反逆に追従した250人が直接黄泉に下っていったことは、天然の能力や意見は十字架につけられなければならないことを示しています。十字架がなければ復活はありません。紹介は復活の中で生み出され、復活の中で建造されていきます。キリストは復活の中で命を与える霊となり、あなたの中に入り、あなたを新創造、キリストの体の一部分とします。あなたは復活の中で自分の高ぶりを対処してください。霊を活用し、主の御名を呼び求め、御言葉を祈り読みし、兄弟姉妹と交わり、福音を友人たちに伝えてください。これらすべてのことをキリストの内住の命によって行ってください。これらすべてのことをキリストの内住の命によって行ってください。そのために、あなたは天然の命を十字架につけることを経験しなければなりません。天然の命を生きる人は、復活の命を生きることはできません。ガラテヤ2章20節。私、かっこ古い私は、キリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私、かっこ復活の中を生きる新しい私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった、 神の御子の信仰の中で生きるのです。祈りの真の意義は、もはや古い天然の私ではなく、キリストを内側に生かすことです。復活の命を生きるために、あなたは祈る必要があります。祈らなくてもいいと思うのは、あなたが天然の命に頼ってことを行っているからです。特に、紹介の奉仕に携わるとき、あなたは多く祈って、復活の中で奉仕を行うようにしてください。しかしながら、日常のビジネスライフや研究生活の中でも、自分に頼らず神に頼り、自分の天然の力に信頼せず、復活の命に信頼して生活することを学んでください。日常生活で復活を経験しない人は、紹介の奉仕でも復活を経験することは困難です。祈り、おう、主イエスよ、私の内側に高ぶりの罪が住んでいます。私は天然の命に従って生きるとき、コラのように反逆の性質、高ぶりの性質が出てきます。天然の命は十字架につけられなければなりません。そうして初めて復活の中でキリストが私の内側で生きられるのです。日常生活においても、紹介の奉仕においても、私は祈って自分に頼らず、内住のキリストに頼ります。復活の中で紹介を建造する奉仕をすることができますように。アーメン。